皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月17日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は従属から自立連帯へです。本当にタイトルの通りのことがですね、国内外でどんどん進んできているように思いますね。やっぱり世の中振り子のように触れましてですね、一つ大きな、峠を越えますと従属に傾いたり、また自立連帯に傾いたりと、そのあたりはまさにこう運動みたいなもんですね。いつもこう動いてるわけでありまして、で日本なんかの場合はまあ、欧米と同じように、新自由主義の流れの中に、この20年、30年どっぷりおりましたので、新自由主義っていうのは、その原型が人間牧場ですから、すなわち、ごく一部の人たちが人間を家畜のように飼うという世界でありますから、もうそれそのものが従属なわけですね。金と暴力による従属ですね。それが、まあ、この30年ぐらいずっと続いてきまして、で、それが一応、まあもうピークは完全に打ったわけでありまして、で、その従属が終わってきたと。まあ従属を続けたいっていう連中はいるんですけども、その手段が壊れてきたと。そうすると、もうやっぱり従属させられないんで、で、だから何ができるってわけでもなくて、こう、ぼーっとしてるような感じですね。支配が崩壊していくのを呆然と眺めてるような感じで、で一方でこう自立連帯みたいな人たちが出てきたということですね。で、テクノロジーってのも非常に興味深いと思うんですね。新自由主義が進む中で、インターネットっていうのは、最初はその個人の自立、連帯と申しますか、個人がそのフラットな社会を作るための道具として、急速に広がったわけでありますが、いつしかそれを大企業や国が乗っ取って、従属の道具に使い始めたわけでありますね。こう、検閲だとかですね、データをこう、盗み取って売るとかね、あるいはそれでハッキングをするとかね。しかしやっぱりこういうのも、まあ TCP/IP に基づくシステムでありますから、早々奇想天外っていうわけでもなくてですね。まあだんだんこう見えてくるようになるとですね、人々は当然自衛をし始めます。上に政策あれば下に対策ありで、当然自衛をし始めるわけで、そうすると、まあなんて言うんでしょうかね。見せてもいいデータってのはいくらでもあるわけで、まあそれは勝手に見てもらって、であとは便利なものを使う人たちも出てくるし、徹底的に秘匿する人たちも出てくるし、まあ対策はかなり行き渡ってきたんじゃないんですか。それからやっぱり一番最後のところ、この従属の世界は最後権力闘争になったんですね。牧場主同士の競争ですよ。その牧場主同士が、俺んとこの牧場をもっと大きくしたいって言って、隣の牧場を襲いに行くわけですよね。まあ、企業の買収であったり、国の乗っ取りだったりするわけですよ。で、それが言うこと聞かなきゃ、こう、鉄砲玉打ち込んじゃうという戦争屋が登場したり、株を暴落させちゃうという金融屋が登場したり、結局何の答えない新自由主義なんてものも、最後は、こう、支配する人間同士の競争になっちゃって、で、その支配する道具っていうのが、影の政府みたいなものがあるわけですよ。軍産複合体含めてね。だから今見えてるのは一番最後の姿で、影の政府同士の戦いですよね。世界の影の政府同士の戦いが行われているという。まあなんかその道具が最後生き残って、道具同士でこう潰し合いをするという。まあなんともあんまり見たことも聞いたこともないような状況が今広がっている。これが今の世界情勢じゃないかと思うんですね。ですから、こうなんていうのかな、この従属がどんなように壊れていったか見ると、やっぱ仲間割れだと思うんですね。熱い革命で下から倒したっていう状況にはなってないし、もうなんかやっぱりフランス革命だとか明治維新のような熱い革命みたいな話はなかなか起こりにくいですよね。特に先進国ではね、新興国ではまだ多少ありますけども、先進国では起こりにくいところがあって、というのはやっぱりこの人間牧場といっても実際にはそんなに管理できてないんですよね。その昔の社会主義圏の国々のような完全な人間牧場なんかできないし、それから企業もその社員を監督するったって、 まあ、辞めると言われたらそれっきりですからね。まあ、やっぱりだからそんなにこう、隅々まで浸透してるわけでもなくて、浸透してるより見えてですね、実際にその気になって動き出したら、うん、動けるわけで、まあ、人によってはこう、ヤギじゃないんですけども、こう、小さなね、ロープが張ってあるともうそれを超えることすらしないと、要は、超えてどんどん行けばいいのにですね、いや、なんかちょっと怖くなっちゃってですね、もう小さなフェンスがあると、小さなロープが張ってあると、もうそれを弓から越えようとしないとか、まあそういう人たちはまあいるわけですけども、まあ、まあそういう人たちだよね。そういう人たちをこう相手にですね、まあなんかを威張ってるようなところが最近多かったように思いますね。私、はっきり言ってそういう人たち弱者なんで、弱者だけ抱えてですね、数が多いって、みんな言うこと聞くって威張っていても、それ何の強みにもならないわけですね。不良債権みたいなもんですよね。ですからまあ、そういう牧場主は、やっぱり成り立たないね。だからこう、権力闘争だけやって、誰が牧場主になるかで、このものすごい闘争をやって、その間に嫌気なさしたまとの人たちみんな辞めちゃったと。で、その牧場主が威張ってたら、実は会社の中空っぽで、でも空っぽででたらめってことを上に決して報告しませんから、うまくいってるようなことを言ってやってたら、突然なんか、巨大な損失だとか、あれ巨大な不正が発覚してそれで終わっちゃったとかですね。まあそういう話なんかすごく多いですよね。だからまあそういうの見てると、結局その新自由主義っていうのは、最後やっぱり欲得の戦いで、どこまでもどこまでもその、まあ競争で、みんな内陣っていうかその共倒れを起こしちゃったと言って私はいいんじゃないかなと思うんですね。ですから、ある意味ではその気がついたら空が晴れてたみたいな話なわけですね。気がついたらなんか空が晴れちゃった、なんかいないねというような風に今なってきていて、ですから自立と連帯っていうのはまあ割とやりやすいですよね。昔みたいななんか強権みたいな話はあんまりなくて、でまあやっぱりそのさっき言ったようにこのおとなしい民が多いんでですね、このちょっと一つまたぎゃ向こう行けるのにまたがないでですね、ここから向こう行っちゃいけないと思っている人たちが多くて、行こうとすると後ろからこの裾を引っ張る人たちがいてですね、それでなんかこう、もたもたしたんだと思うんですが、いやもうそれもなんか最近いいね、行ってみようよみたいな人たちが世界中増えてるように思いますよね。Google だとか Facebook の会社の中も Amazon も結構大変らしいじゃないですか。いろんな話が中から出てきちゃってね。それ、セブンイレブンもなんか相当大変らしいじゃないですか、社内がね。まあ、だからこう、まあみんな同じような感じなんだね。やめとけよって話が通用しなくなって、もうやろうじゃないかって話なんだなってくるわけですね。まあ、そういう中で、この新しいテクノロジーは、もう一回だからインターネットっていうのは、自立連帯を助ける道具になってきていて、まあ、ウィキリークスなんも含めてね、ああいう人たちがちゃんとそのデータ公表してくれたから世の中良くなってるわけで、良くなってきたわけで、政治の中枢も解けてきたわけで、やっぱりインターネットは人々の事実と、それからその連帯を助ける道具だなってしみじみ思いますね。今そこに、あれが載ってるわけですよ。ブロックチェーンがね。ブロックチェーン載ってきますと、これますます自立連帯の道具で、国家機能すら作り得る力を持ってるわけでありますから、あ、やっぱりちゃんと進んでんだなと。で、昔のような、本当に人間牧場みたいなことは、まあもうちょっと無理ですよね。人間牧場を作ることはもうほとんどこうなったら無理なんで、で、やっぱその最後のところが、やっぱり大きな、質的な転換に今なってるような感じがするんですね。テクノロジーっていうのは非常にその、まあ、いろんな角度でもの見ることができますけども、まあインターネットなんかもですね、その出発から広がりまであまりにも急速でしたよね。奇跡に近いような広がり方をしてきましたね。そのスピードといいコストといいね。ほとんど無料でみんな世界中の人使ってますよね。ブロックチェーンも今急速にそうなり始めていて、決して高い技術じゃないですよね。例えばその遺伝子組み換え治療なんて言ったら随分高い、治療のようでありますが、ブロックチェーンとか、まあインターネットとかですね、いや、あれは実際使おうと思ったら、すごく安いんじゃないです？最初の開発は高いように思うかもしれませんが、あれ汎用ソフトなんか出てくれば、いくらでも安くなっちゃうわけで。だから、そういう意味で言うと、なんかこう、世界って、なんかほんとこう、知られざるところで、天の再編が動いてるなってことを感じるんですね。それから、その、まあ、日本政府どうするかって話もですね、従属から離れた人たち、 言ってみればブラックホールから出てきた人たち、この一線越えて向こう行こうよという人たちを集めて、さあどうしようって話になるわけで、イタリアなんかそういう人たちが今政府作ってますよね。だから中央銀行接収しちゃって金も接収しちゃうって話で、あの法案通るでしょう。イタリアだとね。それから、イギリスだと EU から出ようねと。EU の役人たちにですね、いろいろ言われる覚えはないねと。出ちゃうよって話でしょ。で、あれ二重国籍認めてますから、イタリアなんかはね。例えば、ドイツでもどこでもそっちの国籍持ってれば、例えば、まあ、仕事したい？EU の中で仕事したければ、そういう国籍でやればいいわけですよね。だからなんか、対策は考えればいろいろあるわけですね。それから日本なんかだと、あれですね、令和新選組が出てきましたね。令和新選組の山本太郎が出てきましてね、いいね、あれね、消費税廃止って言ってましてね。とにかくね、今の政府って明治以来、とにかくめちゃくちゃなんですよ。明治の勉強もやってんですがね、めちゃくちゃなんですよ。もう嘘ばっかなんですよ。だからもうこの際ね、全部引っぺがしてですね、長州一番悪いですから、あれ追い出しちゃってですね、立て直さなきゃいけませんですね。そうすると、こう、まあ、共産党がいて、立憲民主党がいて、で、山本太郎がいて、左はだいぶ充実してんじゃないですか。いいと思いますよ。やっぱりそれぞれこう、まあ、多少差はあるんでしょうけども、貧しい人たちを大事に、なんか、打ちひしがれた人たちは大事に、健康持続的な世の中を考えていきましょう。だから、横暴をやめさせましょうと、非常にいいことだと思いますよ。こういう人たちがいないと世の中は困りますからね。まあ、左が出てって。で、一方、右の方がね、ダメなんだよね、これがね。極右はいるけどさ、中道の右がいないんですよね。村上誠一郎さんも言ってましたけど、なんか俺なんか、中道だと思ってんだけど、自民党の中で極左って言われるんだとか言って笑ってましたけどね。まあ、そんなもんだね。だからその経営者ですよ。まあ、中小企業の経営者みたいな人たち、まあ、サラリーマン社長はダメだから、中小企業、零細企業の経営者みたいな人たちで、ちっとまともな発想な人たちが集まって中道政党でもできると。まあ中道から右かな。まあちょうどいいんじゃないですか。戦後と同じで、その中小企業の自民党と労働者の社会党で二大政党にやったきゃ結構これ落ち着きますからね。左はだからまあこうやって勢力伸ばしていくと思いますよ。で、あとはだから真ん中から右ね。特に中道ね。極右しかないんで。ここをどうするかで、じゃあその中道の方の政策って何ですかっていうと、まあやっぱり中養育政策になるんですよね、あれね。だからあんまり見かけパッとしないんだけども、そのいきなり中央にって言ったってなかなかそれいけませんので、今極右ですから、今の日本の政治は極右だから、一回極左とまでいかないけども、まあ、左の方に振ってですね、まあそれで真ん中戻ってくぐらいの、まあ、そんな感じなんじゃないんでしょうかね。まあでもなんか本当、さっき申し上げましたように、世界がその、影の政府同士の戦いっていうのは非常に興味深いんですよね。国というものも国民国家と言いますが、その国民国家の最後の部分っていうのは、結局民主主義も突破しちゃって、金の世界も突破しちゃって、ただひたすら既得権益同士の戦いだったっていう話ですよね。で、それが共食いを起こしてるわけですよね。共食いを起こしちゃってるっていうのが、その、なんて言いますか、影の政府同士の戦いでね。だから何のために戦ってるのかっていうと、まあやっぱり自分の利権でしょうね。自分の利権を守るために戦ってるっていうわけで、まあその人たちの利権っていうのは、まあ金融だったり軍だったり医療だったり通信だったりいろいろありますけども、まあとにかくそういう人たちですよね。アメリカでもトップシークレットの資格を持ってる人たちで35万人いると言われてますけどもね。まあその下にゾロゾロゾロゾロくっついてるわけで、まあそういう勢力が、まあ今最後の戦いをしてると思うと、中国でも、ロシアでも、あるいはドイツでも、イギリスでも、あるいは日本でもですね、まあなんとなくこうイメージ湧きますよね。こう、だからその国民の目から逃れられたんだけど、共食いの戦いからはみんな逃げられないと。国民から逃げて上手にやってんだけど、共食いから逃げられないっていう、なんか非常にその自然界らしい姿ですね。で、ウィキリークスなんかもですね、アサンジ氏逮捕されましたけども、あれもどうなるんでしょうかね。もうこれはアサンジ氏が大騒ぎになった頃から、もうご存知だと思いますけども、ウィキリークスのツイッターのページでですね、ウィキリークスが持ってるすべてのこの機密書類のトレントを公表してるんですよね。それだから暗号ファイルなんですよ。で、もし、 その、だからそれも全世界の人にダウンロードしてもらってるわけで、もしアサンジ氏が死んだら、それを一斉に開けるマスターファイル、マスターキーが、まあどこからともなくっていうか、全世界一斉に公開されることになってるわけでね。で、それ公開したらなかなかすごいものがたくさん出てくるわけですね。こんなもんがあるのかってね。改めてそのウィキリークスの公開してるファイルを見るとやっぱ面白いですよね。あれ丹念に読んでいくと、あ、こんな風になってんのか、物事はっていうのが、非常に興味深いファイルたくさん出てきますよね。今回アメリカなんか生きり立ってるのはマンニング氏の件ですよね。アメリカの、その、陸軍の、あれ、情報担当の人だったんですかね。情報分析官かなんかあったのかな、マンニング氏は。あの人がウィキリークスのアサンジ氏と連絡つけてデータ全部ばらしたわけだよね。まあ、それが、まあ、直接の容疑なんだろうと思うんですけど、まあ、アメリカがね、逮捕しようとしているね。しかし、逆にそれで当選したのが、トランプですよね。だからやっぱり、トランプは既得権益を倒すと言ってるわけですから、まあ、逮捕とかなんかの話もですね、ある意味で言うと、アメリカ国内の内戦ですわね。で、まあ、これからだから、一応、来年が選挙じゃないですか。来年また大統領選挙なんで、なんか、暴露合戦って言いますか、まあ、ものすごいものがたくさんこれから出てくるんだと思うんですね。影の政府に関する暴露ですよね。もうケビン・シップなんかもですね、CIA の元情報官っていうか、CIA の高官ですね、あの人はね。勲章もらった人ですかね。あの人なんかは、その、自分のホームページ立ち上げて、まあ、様々な段階の有料ページも作って、どんどんいろんなこと言ってますよね。面白いですね。あ、なるほど、その、インテリジェンスの人たちってのはこういうふうに考えてこういうふうに仕事するのかと。まあ、聞いてても非常に面白いですね。で、だから、やっぱりこう、ね、医者の世界にもそういう人いますしね。金融の世界にもそういう人いますしね。あらゆる世界で、本当のことこうなんだよと。仕事では嘘ばっかついてたけど、今度は本当のこと言うんだと。本当のことのために行動するんだっていう人、結構、世界であらゆる分野出てきたじゃないですか。こういう人たちがだからやっぱり人々に正しいことは何かって教えてくれてるわけですね。で、これをその既得権益の連中はもう押し込めないと人間牧場崩壊しますから、まあいろんなこと言ってアサンジ氏みたいに逮捕してしまったり、こういろいろやるんですが、まあしかしやっぱりこの迫力違いますよね。その本当のこと分かってる人の迫力って全然違うじゃないですか、偽物とはね。それは浸透するんですよ。やっぱそれインターネットですよね。ギロチン作った人がギロチンで首切られたってのと同じようにインターネットを作ったのはディープステートの連中でしょ、影の政府の連中ですよね。軍産複合体の。まあそれがインターネットによって倒されていくっていうのは歴史の必然でもありますわね。まあそんな風にこうなんか見てると面白く見えますね。だからこの先ね、いよいよ令和って話になるんで、神が出てくるわけですよね。神の話をですね、おろそかにすると偉いことになりますよ。例えば今回だってですね、ノートルダム寺院が焼け落ちたと。で、あれ、まともにこう、なんか、ね、向き合えない人たちは、呆然としてしまったりですね、あるいは陰謀だとかいう話になったりするわけで、本当の意味がなかなか理解できないですね。で、一時が万事そうで、やっぱりこう、世の中って、歴史が語るようにですね、最後の最後のところってのは天の力、神の力、仏の力がね、一気に働くんですよね。そこのところっていうのは、だからいつもそういうのが来るという前提で、仕事したり国の運営とか経済の運営やってないと、偉いことになるわけですよ。その辺の、まあなんて言いますかね、ヘリクスばっかこねてると、絶対世の中うまくいかなくて、で、神っていろんなところに宿りますからね、神仏は実にいろんなところに宿るんです。その宿ってる様子をよく見てですね、で、その、まあ、考えとか行動をちゃんと改めていかないとですね、それは最後の最後はね、どうにもなりません。今回のノートルダム寺院だってね、火が入ったからじゃどうしようもないでしょう。まあ、ああいう風になるわけですよね。まあ、そういう風に考えてくると、こう、人間の持っている限界って言いますかね、人間牧場なんか作ったら最後どういうことになるのかということもよく示してんじゃないかと思います。しかし、イスラエルなんかはあれ、若い人たちが極右になっちゃって、若い人たちがやっぱりその、俺さえ良ければなんだね、イスラエルはね。俺さえ良ければでまたネタニヤフ選んじゃったわけよ。まああれはハルマゲドンだね。あそこはだから、ゴモラとソドムの街の物語にもあるのもイスラエルでしょう。それから、ハルマゲドンの物語にあるのもイスラエルで、 もうあれは救われないんじゃないですか、ああいう風になってくるとね。若い人たち自身がそんなのがいいって選んじゃってるわけですから。まあなんか、ああいうのを見るとですね、こう、劣化っていうのかな。その、神も仏もあるもんかという世界の劣化の最後の姿っていうのは、あまりにも醜いものがありますね。でも誰もそれを救うことはできないんじゃないかと思うんですね。まあしかし本当ですね、このものすごい大きな風が今吹いておりますので、これから皆さんますます頑張っていかないといけないと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、従属から自立連帯へということをお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。